楓。
ねえ、楓。おーい。楓。おーい。
どうしたの、楓。鏡を見つめて笑っちゃって。嬉しいことでもあったの？
なんでもないって。なんか怪しいな。
あ、ひょっとして男子に告白されちゃったとか？
なになに？誰に告られたの？ほら、言っちゃいなさいよ。
そんなのじゃないって、じゃあ何なのよ。
言わないと、こちょこちょしちゃうよ。
こちょこちょ
やめてって言われても、楓の反応、可愛くて面白いんだもん。こちょこちょ、こちょこちょ、言わないとやめてあげないよ。こちょこちょ、こちょこちょ。カエデって本当にくすぐったがりだよね。そんな真っ赤な顔して怒んなくてもいいじゃん。ほら、そろそろプールの前の準備運動が始まるから、行くよ。
5年のクラス替えで、最初の友達になったマリ。家が近所だったこともあり、一緒に下校するようになり、放課後も一緒に遊ぶようになった。夏休みに入ってからは、プールやお祭りに行ったり、お互いの家で宿題やゲームをしたりと、毎日マリと過ごして仲を深めていった。いつも一緒にいることが当たり前の存在。あなたの親友と呼んでもいいのかもしれませんね。2学期が始まって1ヶ月ほど経った10月。放課後、誰にも見られないように体育館の準備室に来てほしいとマリに言われたので訪れた。静まり返った体育館に響き渡る自分の歩く音に少し不安を感じながら、準備室の扉を開けて中へ入る。奥からごそごそと音がしたので声をかけると、マリから返事が返ってきた。
楓？ちょっと待ってね。あれ、準備室にないのかな。あ、これで代用できるかな。
あ、ごめんね、呼び出したりして。来るときに誰にも見られてない？
うん、オッケ
ー。楓、服脱いでくれる？あ、そうだよ、今ここでだよ。そして体操服に着替えてくれる？今日体育の授業あったから今持ってるよね。私も着替えるから、説明は後で。今から何をするのって？来週運動会で楓と二人三脚するじゃない。どうしても一着を取りたいから、誰にも見られないところでこっそり練習しようと思って。なんでって、ほら、私たちだけ女の子同士で走ることになったじゃない。そしたら男子のバカたちが、女同士だったらビリ確定じゃんって言ったんだよ。 ムカついたから一着取りたいなって。だから一緒に練習してくれる？
ありがとう。二人三脚は足の速さよりタイミングが重要だから私たちだったら大丈夫だよ。
足を結ぶものが準備室になくて、この縄跳びの縄しかなかったんだけど。
足出してみて。
もうちょっと私の足にピタッと寄せてみて。縄で結ぶよ。しょっと。楓の足ってすっごく温かいよね。ピタッとくっつけてるとポカポカする。うちで飼ってる猫みたい。
じゃあちょっと動かしてみようか。
縄だと動かしたら結構痛いよね。どうしようかな。あ、そうだ、私の2杯で結んだら痛くないかも。ちょっと脱ぐね。ちょっと、これで私と楓の足を結んで、
これだったら全然痛くないね。じゃあ歩くところから始めてみようよ。
いい感じだよね。軽く走るから私の声に合わせてみて。1212 1212 1212。少しペース上げるよ。1212 1212 1212。
あっとっと、
もっと体を密着させた方が走るとき安定するから。ほら、私にもっとくっついてみて。手を腰に回してギュッと抱き合うみたいな感じで。くすぐったいって、腰に手を回しただけじゃん。楓、敏感すぎ。
何が敏感なのって。
いや敏感じゃなくて、くすぐったがりだよね。ほら、楓も私の腰に手を回してギュッとして。じゃあもう一度やってみようね。1212 1212 1212。いい感じになってきたよ。絶対に一着取ろうね。1212 1212 1212 1212。
冬休みに入り、年が明けた1月5日、祖母の家に帰省していたマリが、お土産を持って家に訪れた。
お邪魔します。これ、お正月におばあちゃんの家に行った時のお土産です。みんなで食べてください。
楓、明けましておめでとう。
はあ、寒い寒い。はあ、あったかい。生き返る。
横に座ったら狭くなるから向かい側に入ればって。
いいじゃん、楓にくっついてた方が暖かいし。
私の冷たくなった足を楓の足にピタッ。すっごく冷たかった？やめてって言われたら余計に話したくなくなる。 私の足が温まるまでこうやって足を絡ませて逃がさないようにしてあげる逃げようとしても無駄だよ。手も冷たいからほっぺたにピト。楓のほっぺた真っ赤であったかいね。それにすっごく柔らかくて気持ちいい。むにゅー楓の変顔私の手と足が暖かくなるまでこのままだからねくっつくのはいいけど変顔にするのはやめてって。あ、わかった。どうしたの？私の顔じっくり見ちゃって。あ、何かついてる？え、髪伸ばしてるのって？2学期から伸ばし始めたんだけど変かな。なんでって、私時々男の子に間違われる時あるじゃん。だから楓くらいの長さにしたら女の子っぽく見られるかなって。え、今でも女の子っぽくて可愛いって？今照れたって？って照れてないから。そんなこと言う楓にはほっぺたにお仕置き。むにゃ、変顔やめてあげないから
バレンタインデーを明日に控えた2月13日、甘い香りが立ち込めるキッチンでマリと一緒にお菓子作りをしていた。
楓、私のチョコは完成したけど楓のクッキーはうまく焼けた？
おお、すっごくかわいいクッキー。楓、本当に上手だよね。ねえ、お互いの一つ味見してみない？ほら、食べさせ合いっこしようよ。はい、あーん。すっごくおいしいよ。あ、ねえ、私のはどう？おいしい？本当？嬉しい。昨日買ってきたこれでラッピングしようよ。でさ、楓って誰に渡すの？お、お父さんと弟か。他にはいないの？本当にいないの？なんか怪しいな。私もお父さんとお兄ちゃんだけだよ。クラスの男子なんて絶対ないない。あ、でもね、せっかく作ったから楓にあげたいなみたいな。さっき食べ合いっこしたじゃないって？あー、そうだな。じゃあ手紙を添えて渡すのとかはどう？本当？楓も私にくれるの？じゃあ明日手紙と一緒に渡し合いっこしようね。
家に帰ったあなたは手紙にどんなことを書こうかとマリのことを思い浮かべる。クラス替えで馴染めずにいたあなたに声をかけてくれたマリ。一緒に下校していつも遊んでくれるマリ。あなたにちょっとしたいたずらをした後に嬉しそうに笑うマリ。風邪をひいた時に心配そうにしてくれたマリ。あなたが知らないことを得意げに教えてくれるマリ。いろんなマリがあなたを笑顔にしてくれていたことに気づいたとき、胸のあたりが ドクンとなった。この少し苦しいような切ない気持ちの正体はこの時のあなたにはわからなかった。手紙の最後に、いつも一緒にいてくれてありがとう、これからもずっと一緒にいようねと書き、翌日クッキーと一緒にマリへ手渡した。マリから渡された手紙の最後には同じように、これからもずっと一緒にいようねと書かれていて、とても幸せな気持ちに包まれた。暖かな風に吹かれ、桜の花びらがゆらゆらと舞い散る頃、マリの部屋で春休みの宿題の追い込みをしていた。
はぁ、間に合わないと思ったけど、楓のおかげで早く終わってほっとしたよ。これで残りの休みは安心して遊べるよね。
でも楓ってなんでそんなに勉強できるの？
塾に行ってるから。
ああそっか、楓塾に行ってたよね。でも塾って大変じゃない？
親に受験しなさいって言われてるから仕方なく。
あ、そうなんだ。
ねえねえ、昨日お兄ちゃんの部屋からこっそり持ってきたんだけど、一緒に見る？
何をって、あ、これなんだけど、多分エッチな DVD だよね。
楓、こういうの見たことある？
私もないよ。見るの少し怖かったから、楓と見てみようかな、みたいな。今、家に誰もいないから、見てみない？
嫌だったら途中で止めてもいいから。
じゃあ、準備するね。
いい？再生ボタン押すよ。
あ、女の人が一人で股間のところを触ってるのかな。苦しいのかって。でも、なんか違うような、よくわからないけど、気持ちいいのかな。
え？私もこういうのしたことあるのって？
触ったことなんてないからよくわかんないけど、でも、部屋で漫画読んでる時とかに、クッションを股に挟んでギュッとすると、ムズムズする時、ない？大切なところを触っちゃうと、この女の人みたいになっちゃうのかな。次のシーンに飛ばしてみようか。なんかすごいよね。男の人と女の人がこういうことするの、セックスって言うんだよね。男の人に胸を触られたり、覆いかぶされて腰を動かされたり、痛くないのかな。大人の人ってみんなこういうことしてるのかって。よくわかんないけど、してるんじゃないのかな。お父さんとお母さんもって、 多分、そうじゃない？びっくりした。お兄ちゃんが帰ってきたのかと思ったよ。うちの猫だよ。ほら、ココちゃん、おいで。帰って、気分悪いの？大丈夫？もう見るのここまでにしておく？
学校の性教育や友達の話で多少の知識はあったものの、改めて見る男女の性行為に拒否反応を覚えた。特に男性に対して汚いという感情を強く抱いてしまった。あなたはこの時、性の目覚めではなく男性恐怖症的なものを植え付けられてしまったようです。6年の最大の行事、修学旅行。最終日、男女4人の一組で自由行動となった。しかし、あなたの班の男子が一人病欠になり、残りの男子が居心地が悪くなったのか、勝手に他の班に行ってしまい、マリと二人で自由行動をすることになった。
北村くん、他の班に行っちゃったけど、後で先生に絶対怒られるよね。私は楓と二人で自由行動できるから嬉しいけど、でも観光地って退屈だよね。あ、そうだ、近くに有名な遊園地があるからそこに行ってみようよ。
春休みの一件以来、男の子のことが苦手になってしまったあなたは、マリと二人っきりになれたので安心して楽しむことができた。
遊園地すっごく面白かったよね。あ、そろそろ行かないと集合時間に間に合わないから、あ、帰ろうか。でも修学旅行2泊だと物足りないよね。あ、ねえねえ、あそこにプリクラあるからやっていかない？ほら、早く入って入って。じゃあ、始めるよ。楓、表情が硬いよ。ほら、2枚目はちゃんと笑顔でピースして。うん、いい感じだね。次はもっと寄り添って撮ろうよ。じゃあ、次は手をギュッとつないで撮らない？ねえ、次キスプリとかしてみない？チューしてるところ撮るの、あ、変かな。でも仲のいい女の子同士でもキスプリするって聞いたことあるよ。 いいじゃん、ほっぺにするだけだし。そうだよ、ほっぺだよ。なになに、口にすると思ったの？楓のエッチ。楓だったら口にチューしてもいいけど。ほっぺにチューするよ。顔真っ赤だよ。照れちゃった？次は私のほっぺにチューしてくれる？何恥ずかしがってんのよ。誰かに見られちゃうかもって。カーテンがあるから見えないって。 ほら、もう時間ないよ。チューする前に終わっちゃったじゃん。もう今度私にチューしてくれないと、今日取ったシールみんなに見せちゃうからね。うそうそ。あ、プリントアウトできたみたい。あ、いい感じに撮れてるよ。
マリと友達になってから二度目の夏休み、花火大会を見終え、お泊まり会をするためマリの家に二人で帰った。晩ご飯をごちそうになり、お風呂に入った後、就寝前のおしゃべりを楽しんでいた。
花火、綺麗だったよね。それに、浴衣を着れたのも楽しかったよね。楓、すっごく似合ってた。夏暑くて、私髪短くしちゃったから、浴衣姿変じゃなかった？本当？楓に可愛いって言われて嬉しい。お、次の予定はどうする？遊園地のプールか。お小遣いピンチで、次にもらえるの週末だから学校のプールにしない？確かプールの開放日は明後日の8月2日みたい。それでいいよね。ねえ、春休み一緒に見たエッチな DVD、 お兄ちゃんの部屋に返しに行った時に気になったのをまた見つけて、一人で見ちゃったんだよね。前に見たのと違って、なんかすっごくドキドキするというか、今でもこっそりと見てるんだけど。ねえ、今から見てみない？男の人のそういうのもう見たくないって？これ女の人しか出てこないから大丈夫だよ。それに楓の感想も聞いてみたいなって。ダメ？嫌だったら止めてあげるから。じゃあ再生するね。
マリの言った通り、男の人は出てこなかったが、画面に映し出されたのは裸の女性が二人で抱き合っているものでした。以前に見たのとは違い、二人の女性が愛し合う姿に目が離せなくなってしまった。女性に体を撫でられ、生めかしい声を上げる女性の姿に、マリと手を握りながら夢中で見続ける。
ねえ、女の子同士のこういうのって楓はどう思う？綺麗？とても綺麗だよね。見るの嫌じゃない？じゃあ最後まで見よう。こういうのって実際にあったりするのかな？私ね、女の子同士のこういうのを見てるとすごくドキドキしちゃうんだけど、変なのかな？楓はどう思う？そうだよね、よくわからないよね。
DVD を見終えた後、一緒の布団で寝ることになったが、 ドキドキして眠ることができず、ふと気がつくと、体を触られて、もだえる女性の姿と自分を重ねながら、エッチなシーンを思い返していた。そして、あなたの体を愛撫する女性の姿が、マリに変わり、妄想が膨らみ続ける。大切な友達で、こんなことを考えるなんてダメと思いつつ、妄想の中のマリの愛撫は止まりません。布団の中で、時折触れるマリの肌の感覚と、お風呂上がりの甘い香りで、感情が高ぶっていくのが、自分でもはっきりと分かった。自分は女の子のことが好き。好きな女の子に触られたい。マリのことが好きなのかな、と考えていると、体が熱くなり、かすかに甘い吐息が漏れ始める。無意識にあなたは股間へ手を伸ばし、触れた瞬間、初めて知る、ゾクゾクとした感覚と、少しねっとりとした下着に驚いて、妄想を止めてしまった。体と心の変化に戸惑うあなた。明日、マリと顔を合わせたとき、普段通りのあなたでいられるか、少し不安になった。翌日、近くの公園で待ち合わせをして、学校のプールへと向かった。マリと顔を合わせるのが恥ずかしかったが、いつも通りに接してくれたので、少しほっとした。プールで遊び終わった後、先生に頼まれた備品の片付けを済ませ、更衣室へ向かう。もう誰もいなくなってしまった二人っきりの更衣室。マリが携帯を握りしめて嬉しそうに話しかけてくる。
ねえ、これ見て。親が共働きだから持ってなさいって携帯を買ってもらったの。これでいつでも楓との写真たくさん撮れるよね。急に撮らないでって。ごめんごめん。でも楓の水着姿可愛く撮れてるからいいじゃん。ねえ、次は一緒に自撮りしてみようよ。顔を近づけないと入らないから、もっと寄せてみて。行くよ。あ、そうだ、修学旅行でプリクラした時私にチューしてくれなかったから今撮ろうよ。ダメ？私はしてほしいな。じゃあ私のほっぺにチューしてくれたら撮るからね。楓、してみて。うん、いい感じに撮れてるね。なんか照れちゃうけど、すっごく嬉しい。ねえ、もう一度キスしてみない？写真には撮らないから、ほっぺじゃなく口にするの。うん、口にするキスだよ。女の子同士でキスとかやっぱ嫌？私、初めてのキスは楓としてみたいなって前から思ってたんだよね。私ね、楓のことずっと好きだったんだ。 女の子同士だけど、好きになっちゃったみたい。ねえ、楓は私のこと、どう思ってる？あ、突然、こんなこと言われても困るよね。でも、楓の気持ちが知りたくて。恥ずかしくて、言えない？もし楓が、私と同じ気持ちだったら、目を閉じてみてくれる？ねえ、キスしてもいいよね？楓、大好きだよ。楓のこと、ギュッとしてもいい？楓、好き。
こーら、まだ着替えないで何してるの？先生、更衣室の掃除できないから早く着替えて帰宅しようね。
入ってきたのはプール開放日の監視担当をしていたクラスの担任でもある雪村理恵。キスを見られたかもしれない恥ずかしさで頭が真っ白になったあなたは言葉が出ず立ち尽くす。慌てて服に着替え、気まずそうに先生に挨拶をして更衣室を後にした。お互い目を合わせるのが恥ずかしく、無言のまま手を握り歩く二人。前から慌てて歩いてくる女の子が通り過ぎていくのを見て、マリが口を開く。
あれ？今の同じクラスの清水さんじゃない？プールの方に戻って行ったけど、どうしたのかな？でさ、さっき更衣室でキスしてたところ、先生に見られちゃったかな？多分大丈夫って？だったらいいんだけど。でも、今日本当に暑いよね。バス停の屋根の下で少し休憩しようか。早く家に帰ってアイス食べたい。何？手を握ってたら暑くないかって？大丈夫だよ。暑くてもこうやって楓の手を握っていたいの。あれ？この地面に落ちてるの、なんだろう？これ、家の鍵じゃないかな？何？このキーホルダーに見覚えあるの？清水さんがこれと同じの持ってたって？あ、キーホルダーに書いてあるイニシャルも確かに清水さんと同じだね。それでさっき学校ですれ違ってた時急いでたのかな？困ってるかもしれないから今からプールに戻って届けてあげようよ。
鍵を届けるため学校のプールに戻った二人。プールの門は開いていて中に入れたが、クラスメイトや先生の姿が見当たりません。更衣室に近づいた時、中から泣き声のようなものが聞こえてくる。扉をゆっくりと開け、中を確認すると、更衣室の奥で先生と裸の同級生の女の子が抱き合ってる姿が。 それはマリの部屋で見た DVD と同じような光景でした。先生に体を触られながら甘い声を漏らし続ける同級生。テレビ画面とは違う生々しい光景に目が釘付けになってしまう。マリに手を引かれ、バレないように更衣室のロッカーの影へ移動した。
先生とこういうことしてるのってやっぱ付き合っちゃってるのかな。
出し入れするたびにかなちゃんのあそこから口っていやらしい音がしてる。いやいやって言ってるけど声もここの音も嫌そうじゃないんだけど、親指でクリトリスをいじりながら中指を出し入れするともっと気持ちいいよ。
いや、
どう？気持ちいい？同時に責められておかしくなりそう。
変になっちゃうから、
普段真面目そうな子なのにこんなエッチな声出しちゃうんだ。
体よじらせるくらい気持ちいい。
気持ちいいです。
腰も少し動かしちゃっていやらしい。いつこんな仕草覚えたの？
わからないです。勝手に
自然とこうなっちゃうんだ。じゃあ仕方ないね。もっと体よじらせてエッチな声も出して。
こういうことされたらあんな声出ちゃうのかな。
ほら見て、泣いた私の指にべっとり愛液がついてる。おいしい。
汚いから。
え、汚くないよ。かなちゃんの愛液だもん。汚くない。指がまた入っていくよ。もうすんなり指が入っちゃうね。中指を出したり入れたりしながら親指でクリトリスいじられてるよ。気持ちよくて仕方ない。もうどうにかなっちゃいそうだね。
あそこって入れられると気持ちいいのかな。
学校のプールの更衣室でこんなことしてるのすごくエッチだね。学校でこんなことするのおかしいからやめてほしい。でもかなちゃんのここはやめてほしくなさそうだけど、女の子同士でこういうことするのいやおかしい。でもひょっとしたらクラスのマリちゃんとカエデちゃんがここでいつもエッチなことしてるかもしれないよ。
そんなこと絶対してないですよ。
そんなこと 絶対してない。どうして絶対してないって言い切れるのかな。だって今もこうやって学校のプールの更衣室でかなちゃんは女の子同士でエッチなことしてるじゃない。
でもおかしいですよ。
おかしなこと？おかしなことじゃないよね。だからマリちゃんとカエデちゃんが女の子同士でエッチなことしてても不思議ではないんだよ。
ここでキスしてたの、先生に見られてたのかな。
だから先生とカナちゃんがこういうことするのもおかしいことではないんだ。だって気持ちいいでしょ。今もこうやっていじられててエッチな音がしてる。どうしたの？また行きそうになってきた？
声を潜め、見続けるあなたとマリ。先生に体を触られるたびに漏れる声が、子供から大人へ変わっていく。自分も誰かに触られたら、こんな風になっちゃうのだろうかと、マリの方を見つめる。マリにだったら、こういうこと、されてみたいと思ったとき、あなたの耳元で。
私も、楓とこういうこと、してみたいな。
その言葉にハッとした瞬間、更衣室の中に、泣き叫ぶような声が響き渡る。糸が切れた操り人形のようにぐったりとした少女は、幸せそうな表情で先生と見つめ合っていた。しばらく沈黙が続いた後、先生に勧められてシャワー室の方へ向かったので、あなたたちも見つからないようにここから立ち去ろうとした時、先生がこちらに向かって歩いてきた。
こんなところに隠れて何をしてるのかな。
この鍵、清水さんの落とし物だと思って持ってきたんですけど、そしたら先生と清水さんが。
そうなんだ、届けてくれてありがとうね。後で先生が渡しておくから預かっておくね。それと、こっそりと覗いたりするのはダメだよ。先生だって恥ずかしいんだからね。
先生たちは、付き合っているんですか？
マリちゃんはどう思う？
ああいうことをしてたから、そうなのかなって。
じゃあ、マリちゃんとカエデちゃんは付き合ってるの？
どうしてですか？
さっきここでキスして抱き合っていたから、てっきり二人はそうなのかなって。
え？
したのはキスだけ？こういうエッチなことしたことはあるの？
ないです。
見てたら、楓ちゃんにこういうことしてあげたいって思っちゃった。顔、真っ赤だよ。図星だった。でも、好きな子にそういう気持ちになるのは恥ずかしいことじゃないから、答えてみて。してみたい？
してみたいです。
マリちゃんはしてみたいんだって。カエデちゃんはどう？マリちゃんにこういうことしてもらいたいって 思っちゃった。二人とも素直でいい子だよね。でもね、正しい知識がないまま興味本位だけでしちゃうと、相手の体を傷つけちゃうこともあるんだよ。そんなの嫌でしょ？
うん。
せっかくの夏休みだし、女の子の体のことや学校では習わないことを教えてあげるから、先生の家に来てみる？先生の特別授業かな。どう？明日なんてどうかな？
うん。
じゃあ車で先生の家に送ってあげるから、12時にここで待ち合わせでいいよね。そうだ、来るときは服の下に学校の水着を着てくるのを忘れないでね。
どうしてですか？
なんでって？それは気にしないの。あれ、マリちゃん携帯持ってるんだね。番号とメアド交換しようよ。いいよね？
はい。
約束をしてしまったが、明日先生の家に行くか悩んでいた。もし行ったら、マリとそういうことをするのかもしれない。ひょっとしたら更衣室で見てしまったようなことを先生にされちゃうかもしれない。不安とは裏腹に、期待してしまっている自分に戸惑いつつ、エッチな妄想が頭の中で膨らみ続け、あなたは甘い誘惑に抗うことができなくなってしまっていた。翌日、マリから先に学校のプールに行くと連絡があったので、あなたは一人で出かけた。プールの更衣室に到着すると、すでに先生とマリが待っていて、更衣室には甘い香りが漂っていた。先生の優しい言葉に導かれ、学校のプールを後にし、車の後部座席に座る二人。先生の家に向かう車の中、無言のままマリと手を握り合い、このままどこか遠い場所に連れて行かれるような気持ちになっていた。先生の家に到着し、玄関の扉を開くと、目に映る光景が映画のスローモーションのようにゆっくりと流れ始めます。この先の出来事は本に書かれていません。そして何が起こるか私にも分かりません。選択を受け入れるのも拒むのもあなたの自由です。あなたはどうしたいですか？マリにどうされたいですか？あなたは誰ですか？あなたは最上楓。心から望むものに身を任せてください。さあ、あなたの物語が始まります。